ただいまからお聞きいただきますのは令和元年11月15日金曜日、及上西小学校で開催されました家庭教育サポート授業の収録音源です。家庭教育サポート授業は家庭で子どもたちが基本的な生活習慣や善悪の判断をはじめとした生きる力の基本となる能力を身につけるため、保護者向けの学習機会を提供することにより家庭の教育力の向上を目指す取り組みです。今回の講師は常松睦美さん。テーマは親子のコミュニケーションです。常松睦美さんは草津市内の小学校においてスクールソーシャルワーカーとして勤務される傍ら、特定非営利活動法人アメンドの代表理事としてもご活躍されています。 NPO 法人アメンドでは発達障害に関する相談や学習をはじめ、子育て、青少年育成、ニート、子どもの貧困対策などの支援事業を行っていらっしゃいます。それではどうぞ最後までお聞きください。
ご紹介いただきました常松と申します。声あんまり小さい方ではないんですけれども、こうバーって喋り出したの聞こえにくくなるかもしれないので、その時はちょっと手を挙げて聞こえないよって教えていただいたら、もう一回大きい声で話そうと思いますので、ご気軽にお知らせいただいたらと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと操作もあるので座ってお話しさせていただきます。みんなが笑顔になれる親子のコミュニケーションって、こう親子のコミュニケーションって大きなお題をいただいたなと思うんですけれども、ご紹介いただいた通り、私 NPO をしてたりとか、スクールソーシャルワーカーをしているので、時々こうお話をって機会があるんですけれども、大抵今までは発達障害のことであったりとか、子どもの虐待とか貧困のことが多かったんですけど、最近このコミュニケーションっていうことでっていうのが時々お話しいただくことがあります。でネットなんかを調べてみても、いっぱいこう親子のコミュニケーションっていくとダーッといろんなページが出てきて、これほどやっぱり皆さんにとって大切な問題なんだなってこう思ってもらってるんだなっていうふうに思います。よくね言われる親子のコミュニケーションっていうものが何を育むかっていろいろ出てくるんですけど、自己肯定感よく言われますね。やっぱり親と子がよく喋ってると子どもの自己肯定感が高まるとか、もちろんコミュニケーションの能力が上がるとか、学力にまで影響があるっていうのがね最近言われたり、安心感が増えるよっていうことを言われたり、本当に大切なもんだなんだなってこう皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。でもこれ絆っていう、子育て情報のサイトの読者アンケートだったんですけれども、こう見ていただいたら分かる通り 93.5% の方がそのアンケートの中で親子のコミュニケーションが不足していると思った瞬間があるっていうふうに答えられています。この中いかがでしょうか。うちあんまり最近コミュニケーション難しいと取れてへんわとか、時々当たりひんなと思うことがあるっていう方いらっしゃいますか。何かいらっしゃいますね。そうですね。でその同じ、アンケートの中で、じゃあその原因は何だろうかっていう話になった時に、圧倒的ですね、 70% 近くが時間がない、社会がとても忙しくなっているので、私も仕事をしているので子どもの話聞いたらななと思ったりしても、なかなか夜バタバタってするし、朝なんかもう追い立てるように子どもを出したりするので時間がないなっていうのが実感です。あとこの情報誌がちょっと子どもさんの年齢が低い方向けの情報誌なので、自分自身がスマホを見てしまうっていうのが2位で 18.8%、 もうちょっと子どもさんの年齢が上がるとこの子どもと自分っていうのを入れ替わったりするのかなと思うんですけど、子どもがスマホを見てしまうっていうのが 3.1%、 で何話したらいいかわからへんっていうのが 3.1% で、その他っていう原因になっています。 今世の中が便利になっていろんな電子機器とかスマホなんかも大きいんですけど便利になりましたね。ちょっと何か心配なことがあってもすぐLINE とかでコミュニケーションが取れるし、子どもがどこにいるかっていうのもすぐ分かるしっていうことなんですけど、こう得るものがあるとやっぱりどうしても失うものがあるなって思います。車がねあってとても便利で、私も車なしには生きていけないんですけど、車に乗るようになると運動不足やなと思って、逆にね夜にちょっと縄跳び飛ばなあかんかなとか、できればランニングせなあかんかなとか、休みになるとねそのあちらこちらで走っておられる方もよく見るんですけど、やっぱり便利なものを使い出すとその分欠けてしまうものがあるので、それをもう一回獲得していくには努力が必要になってくるなって、コミュニケーションとか会話もそういう部分があるなっていうふうに思っています。小児科の先生とか臨床心理士さんが時々そういう記事を上げてらっしゃるんですけれども、スマホ育児の危険性とか便利な部分がすごくいっぱいあるので、上手に使って育児にも用いていきたいなと思うんですけど、特に小さなお子さんの場合、やはり赤ちゃんの場合は何度もこうお母さんの顔を振って泣くときだけじゃなくって見る、でそれにお母さんが答えて微笑むっていう、この相互作用によって愛着形成っていうのがなされていくんですけども、やはりどちらの目もスマホの方を向いているとお互いのこう顔を見合うこと、こう表情を確認することっていうのがなくなってしまうっていうところで、やはりこう愛着形成っていうところにも最近ちょっと支障が出てきてるなっていうことが巷でも言われています。じゃあその、今欠けてるなと思うコミュニケーションをどうやって確保していこうかっていうので、ネットでも出てますし、いろんなところで私もこうお話聞いたりする中で大概上がってくるのはこんな感じのものが多いです。一緒にお風呂に入るとか、同じ映画を見て感想を話すとか、子どもが興味を持っていることを教えてもらう、手紙や交換ノートを書いて、時間がないので、置いといて交換して行く、でちょっと背中踏んでって100円あげるしとか言いながら背中踏みしてもらっている間に話をする、で寝る前はもう時間を決めて一緒にこの時間過ごそうって言ってお布団に入る時間を一緒に過ごすとか、一緒にゲームをするとか、そういうのが挙げられています。やはり努力が必要なんですけど、その努力を子どもに努力せえって言っても絶対無理なので、どうしてもねコミュニケーションを取ろうと思って努力するのは大人の側になるかなと思うんですけど、まあ、こんなアイデアも子どもさんの年齢によってね当然変わってくると思います。何歳かによってまたそのお子さんの個性によって変わると思うんですけど、要はスキンシップを取らなあかんなっていうことで、日本はハグの文化ではないのでね、欧米なんかに行くとハグして、今7秒ハグとかにも言われてますけど、やはりそういうところでオキシトシンがバーって出るとか愛着が育つとか言われますし、またスキンシップと他に時間を何とかして確保しよう、この時間やったら取れるかもっていう時間を決めて確保していくっていうことで、同じことをする、共感するっていうポイント、その3つぐらいかなと思うんですけど、そういうことをこういろんな手でね、考えていくっていうのがアイデアかなと思います。どうしても早ければ早い方がいいって言われるんですけど、私いろんな子どもさんとお話しする機会があるんですけど、決してね遅すぎるってことはないのかなと感じています。例えば20歳ぐらいのお子さんでもやっぱりお母さんやお父さんから認めてほしい、結局そこなんやなっていうところがあるし、その年代からでもきちんとやっぱり取り戻していくことがね、若干それはもう落としてきたものもあっても取り戻していくことができるので、なんか気がついた時からよしってこう始めていくのが一番かなっていうふうに私は思っています。そんな中で、子どもの方なんですけれども、こんな様子って公園の最近の様子ではないかなと思います。ご飯の時に今日何してたんって言ったら、何々君と公園で遊んでたって言われると、私のイメージでは鬼ごっこしてたりとかドッジボールしてたりとか、なんかジャングルジムだのブランコだの遊具で遊んでたって思うんですけど、今の子どもたち公園で遊んでたって言ったらこんな感じですよね、が多いかなと思います。ゲームとかスマホとかなかなかこう最近動画も多いですけれどもね、危険だと思いながらも子どもたちやめてくれない、それは当然ですよね。企業が何億ってお金をかけて魅力的に ね、あの経営努力をして作っているものにいたいけない子どもたちが立ち向かっていけるわけがないっていうことで、あの私も自分でこう言いながらいつも反省です。もういい加減にしときややめときやって言うんですけど、そんなん言ってやめてくれた試しがないっていう、あのそんな中にいる子どもたちとこう話をしていかないといけない、コミュニケーションを取らないといけないっていう、なかなかあの大変なもんだなとこのように思います。子どもにとっても親にとっても、あのそういうものがある時代の子どもたちとこうコミュニケーションしていかないといけないっていう、あの中かなと思っています。じゃ あのどうしていったらいいのかって、こう会話ですよね。でコミュニケーション会話っていうと、よくあの言葉のキャッチボール、ね、やり取りっていうふうに言われるんですけれども、じゃあそれちょっと実際のキャッチボールで考えてみたらどうかなと思うんですけれども、あのまあね、大人がいて、そしてまたキャッチボール上手じゃない子どもさんと2人でキャッチボールするときに、子どもボール投げたらポーンって、ああもうっていうところにいたり、あのバウンドしたりするんですけれども、なんとかこうあの大人の側がそれを取って、そして子どもが受け取れるようにできるだけ子どものグラブ構えているところ、取りやすそうなところにこうボールを優しく投げてあげますよね。そうじゃないと思いっきり投げた強いボールが来たり、高い高いボールが来て取れへんかったり、なんかそんなことばっかり続いていると、子どももうええわ面白ないしやめるわって言って、あの気力失ったりやめてしまったりする状況と思い浮かべられると思うんですけれども、会話も同じかなと思います。キャッチボールって言われるだけあって、子どもまだまだ下手なので、親はこの話をしたいと思ってても、もうこっちの話をしてきたり、あっちの話をしてきたり、いやそれちゃうねんって思うんやけれども、それを上手に取って、取らないとね、あの見過ごしているとやっぱり次ボールが返せないので、それをなんとか取って、そして子どもが取りやすいところに返してあげる、こういうところで一つ一つ練習していかないと、やはり会話ってとっても練習が必要なものなので、子どもさんのコミュニケーションの力って上がっていかないなと思います。じゃあどんなボールが子どもが取りやすいのかっていうと、あのこれ実例です。私お話ししてた中で、こんなん言うてもうて嬉しかったわって子どもさん言われたことなんですけど、あの、これある男の子が黒歴史って言葉を使ったんですけどね、お母さんがな黒歴史教えてくれてむっちゃ嬉しかったとか、先生がな、先生も昔いじめられてたって言うてくれはって嬉しかったわっていうふうに、あのお父さんであったりお母さんであったり先生が自分の失敗談とか自分のこう、あのうまくいかなかった話をしてくれると、子どもはすごく嬉しいみたいです。またあの、ね、これお父さんって書いてしまいましたけれども、特にどっちかとお父さんの方があの威力があるなって思うのでお父さんなんですけど、が あしもたって思った時、お前に言い過ぎたなと思った時、あのやり方まずかったなと思った時に気づいて、ちゃんと悪かったなって謝ってくれた、先生があの時先生こう言わはったん嫌やってんけど、先生が悪かったなって謝ってくれた、やっぱりそれ嬉しかったって言わはります。またあのこう褒めてほしいポイントで褒めてもらうっていうことですね。あの親がこうを頑張ってほしいと思うことと、子どもの頑張ってることって結構あの差があって、子どもさんはやっぱり自分がこうしてんって頑張ったところでピタッと褒めてもらうと、あの嬉しいと言います。それからやっぱ共感の言葉ですよね。自分が悔しい時にそら残念やったなあ、で悲しい時にそら辛かったと思うわとか、ほらこんなことされたら腹立つやろうってやっぱ共感してもらうって、あの、子どもさんにとって受け取りやすい言葉かなと思います。であのまあ、そうなんで、私あのいろんなお子さんとお話しする機会がいっぱいあるんですけれども、いくつかこう面談の中でね、子どもさんに喋ってもらうようにってこう心がけていることがあります。大抵は一つ最初に、あの子どもさん来られるんです、あの先生に連れられたりとか、あと保護者さんに連れられて、で大抵はちょっともう学校に行きたくないって言うてはったり、ちょっとねあのしんどさ抱えてはったり、困ったことがあったりして、あの先生とこ行って話聞いてきてもらい、言ってすっきりしといてみたいな感じでね、聞いてやってくださいって来はるんですけど、あの想像してみてくださいね。小学校とか中学校の子どもさんが初めてのこんなおばちゃんの前に出てペラペラペラペラ喋るかって言ったら、あのそんなことないです。でもね、中にはね、何人か待ってましたとばかりにブワーって喋ってくれはる人もあるんですけど、まあなかなか稀ですね。でそうするとやっぱこっちも喋ってもらうように努力していかないといけないです。で緊張してきはったら、あのこれ本当の本音なので、 ね、何々ちゃん来てくれてありがとう、緊張してるよね、先生も緊張してるねんって言ったら、すごくホッとした顔をされることが多いです。なんか大人って大丈夫やろうと思ってたら、え、そうなみたいな感じで、まあまあ、でも一緒にいろんなお話ししようなみたいなところから始めることもあります。あとはやっぱり喋ってくれるのは、まずこの自分のしんどいこととか、いじめられた内容なんてことは喋り出さないので、何から行くかっていうと、子どもさんの興味のある話ですよね。あまり喋らへん、うん、っていうお子さんでも、やっぱり自分の好きなポイントになると結構席を切ったように喋ってくれることが多いです。今やっぱ多いのは漫画とかアニメであったりとか、ゲームの話であったり動画とかで、イラストが好きな子はどんなイラスト描くの、ちょっと描いてとかって紙に書いてもらって一緒にその話をしたりとか、マニアックな小説が好きな方とか、まあ、スポーツ好きな方、あとスライムの話をね、スライム好きな子って結構多くて、スライムの作り方についてとうとうと喋ってくれるお子さんも時々いらっしゃいます。まあ、ただこれ結構大変で、私らの時代だったら、もうアニメって言ったら大体男の子はこんなものを見てて、女の子はこんなものを見てるっていうのがあったんですけど、今本当に幅広くて、同じアニメっていうキーワードでももう全然話が違うっていう。なので情報が集められる場合は、大抵先にどんなものがお好きかって聞いておいて、下調べをしたり、私が NPO で出る中高生とかに、これ何か知ってるって言って情報を教えてもらって、その話をしたりします。で、あとは分からへん時なんかは、それちょっと教えてって言って、今なんて言うと、カタカナ分からへんし、ちょっとここに名前書いてちょっと見てくるしみたいなの言うと、結構喜んでね、おばちゃんそんなん知らんの言いながら教えてくれたりしはります。もうゲームも幅が広くて、ね、マリオカートしてる人もいたら、それこそスマブラしてたりとか、いろいろで、マイクラっていうから、マイクラはこれやろうと思ってたら、マインドクラフト の, 立て上げていく、街を立てる方が好きな子もいたら、その中で戦うのが好きな子もいたり、もうなんじゃこらって思うんですけれども、もう喋ってもらうためにはなかなかの情報収集と、こんな年になってもですね、そういうことが必要になりますが、結構そういうことを一緒に喋ってると、心許して来てくれはるので、あ、なんか僕のこと知ろうと思ってくれてるな、私に興味持ってくれてるなって感じて、ちょっとずつちょっとずついろんな学校でのお話とか、そういうこともしてくれはるようになることが多いです。なので、そういうのが必要かなと思ったりします。あともう一つは、よく私ゲームを使います。アナログゲームって今すごくカードゲームとかボードゲームなんですけど、見直されてて、いろんなところでこうゲームバーみたいなのがあって、ゲームできる場所があったり、コミュニケーションのツールにとってもいいって言われています。またね、これ、アセスメントツールって、ゲームを一緒にこう楽しくしている中で、子どもさんの姿っていっぱい見えてくるので、あ、こういう時にはこんな反応するんやな、なんか結構穏やかそうに見えても負けん気が強いなとか、あ、こういうこと得意なんやなとか、この方面はちょっと苦手みたいやなっていうのが、ゲームをしているといろんなことが見えてきます。なので、どこかでね、もしカウンセラーさんとかとお話しされたりで、なんかうちの子せっかくカウンセリング受けてるのにゲームばっかりしてるみたいわっていうことがあったら、きっと意図があると思うので、そういうこともあるかと思います。で、結構ね、上手に話せないこともやっぱ子どもさんの場合は多いです。なんか問題あったんやなっていうのは分かるし、しんどそうやなっていうのはあるんですけど、ちょっと言ってって言っても言わない場合は、なんか私には言ってくれへんやろかっていうよりも、子どもさん自身がよく分からへん、こうもやもやしてる。で、それを言葉にするとなるともっと難しい。だからこう言えへんっていう場合が相当多いです。だから言ってくれへんのじゃなくて、子ども自身がこう言えない状況にあられることが多いです。でもそんな時にもうだから喋ろうと思うと余計緊張しはるんですね。で、なんか言わなと思ってちょっととんちんかんなことを言ったりとか、全然違うことを言ってしまったりして、またなんかこうもやもやもやが積み重なることも多いんですけど、こうゲームしながらだとこう一緒にしてたらなんか自然と笑えるんですよね。一緒にギャーって笑ったり、全然喋らへん子があーって声出さはったりとか、そこちゃうって笑ったりとか、ふって言葉が思わず出てしまったり、そして一緒に楽しいなーって、一緒に笑ったなーっていう、そういう中で、なんかもう喋らんでもすっきり気持ち解消していかはることも結構多いです。なんかもういいわみたいな感じにならはることもあります。で、まあ、今こうちょっと挙げさせてもらったゲーム、よく使うゲームなんですけど、 結構ね優れています。一番こっちにあるこれはあのバウンスボールって、あのご存知の方も多いかなと思うんですけど、机にあのこのこんな穴が開いた板があって、ワンバウンさしてピンポン玉みたいなのを入れるんですね。であの形作るカードがあって、この形になるように入れるっていうので交互に入れていく。だから力の加減をどう入れるかとか、あのいろいろ工夫しながら集中してすることができます。でその横にあるのはこうハーっていうゲームって、あの面白い名前のゲームなんですけど、あの言葉があってね、今ハーっていう言葉があったら、どんなハーか、とっても疲れてた時のハーとか、イケメンがかっこよく見せてる時のハーとか、あの、とっても面白あな時のハーとかって、いろいろ項目が書いてあるんですけども、自分の来た番号のそのハーをハーだけで表現しなければならない。でお互いに当て合うってことなんですね。これもあの楽しみながら、一つの言葉にもいろんなあの表現があるんやなとか、あのあこういう表現をしようと思ったらこういうこと気をつけたらいいんやなっていうこと、あのいい練習になるなと思っています。でその横はあのカタカナ足っていうゲームで、あのカタカナの言葉があって、それを、絶対カタカナ語を使わずにひらがな語で、説明して相手に当ててもらうっていうことです。結構ねゲームでやるとあのめんどくさい手を張る子どもさんも一生懸命あのひらがなの言葉で自分の経験を使って説明をしてくれたりされます。であの人気があるのがこれですね、なんじゃもんじゃって面白いキャラクターがあるんですけど、こう名前をつけていって、そしてその名前を言えた人がそのカードをもらっていったりできるっていうものとか、あのガイスターも単純なゲームなんですけど、赤と青の、背中にポッチンがついたお化けをお互い取り合ってあの、勝利を決めていくってやつ。それからあのその向こうにある磁石って、これあのうちの NPO に来てる若者がゲーム好きでいろいろ買ってくるんですけど、失敗したって言って買ってきはったんです。なんてことない、ただの強力な磁石が あるだけなんですけど、強力な磁石と、とっても強力な磁石と、むちゃくちゃ強力な磁石があって、それを同じ数ずつ適当に分けて、でそれをこ の, あの穴のとことか隙間に置いていくんです。で結構すぐピッてくっつくんですけど、くっつくとくっついた分をもらわなあかんっていうことで、あの方向を変えたりとか、すごく集中してこうあの、なんていうんですかね、あの駆け引きがありながら置いていく、意外と面白いゲームです。であの犯人は踊るっていうのもちょっと有名なんですけれども、もうちょっと高度になりますが、いろんな駆け引きをしていくゲームで、あの結構よく考えられているので、このゲームあのしてないようで、子どもたちのコミュニケーションであったりとか、集中力であったりとか、思考力であったりとか、こう前頭葉って言われるとこですね、ここをねあの鍛えるような仕組みができているものも多いなっていうふうに思っています。でこれに限らず、あの昔からあるオセロであったりとか、ジェンガであったりとか、あのね、トランプでババ抜きしたり、スピードしたり、あと棒倒しとか、そういうあの単純なゲームですね。これもすごく有効です。あの面と向かってさ、喋ろうかって喋らないんですけど、こうジェンガの、ね、棒を取りながら、あのだんだんだんだんこうあーとか言いながら、とか言ってやってる間に、ところでさって最近なんか学校で新しいやんとかって言うと、そうやねんとかって言って、こうお互いがこう顔を見てるんじゃなくて棒を見てるのでね、なんかボソボソボソボソあの喋ってくれたりとか あったりするので、すごく有効だなっていうふうに思っています。あとですね、あの意外なとこなんですけど、さっきもちょっと言いました、あのスライム好きなお子さん多いんです。あのでスライムってね、結構ねでビアーってなって、あの面談の場でスライム作るってなんじゃそらって思うこともあったんですけど、一緒にスライム作ったことあるんです。そうするにリラックスするみたいなんですね。あのふわふわってした感じとか、ドドロロってした感じが、スライムをこう触りながらやと、なんか家のこととか学校のこととか、いろいろこう喋ってくれはったり、同じような感じで、あのパンのコネコネも有効じゃないかなと思っています。なんかコネコネコネコネこう手を動かしているのでね、ちょっと緊張が、脳の緊張が解けるみたいな感じで、なんかそんなことしながら、まあ、あのお菓子だと作った後にね、一緒にあのお茶飲みながら食べたりもできるので、まあ、こんなのも使えるんじゃないかなとこう思っています。じゃ あ, あの今度ちょっと会話の、コツっていうことで、これもあの私が、面談の中でこう気をつけさせてもらっているいくつかの中の、まあ、使ってもらいやすいかなと思うものなんですけど、あのよく言われますアイメッセージってやつですよね。あの上の青い部分はあのアイメッセージって言われるもので、私やったらこうやと思うわ、 同じことなんです。お母さんはほにゃららやと思うわっていうのと、それはほにゃららやでっていう言い方、お母さんやったら何々するかなっていう言い方と、みんなこうするってっていう言い方ですよね。うん、随分と子どもさんに与える印象が変わってしまいます。まあ例えばこれすみません、ちょっと後で付け足したので印刷にはないんですけれども、例えばこんな感じですよね。昼休みに何々ちゃんと一緒に図書室行こうと言ってたに、他の子と外に行かはった、むっちゃ腹立つわって家帰ってきてね、自分の娘さんがこんなこと言わはったとします。どうでしょうか。いやいや、そんなむっちゃ腹立つわって、なんかいじめられてたん、なんかあったんかな、でもさあそんなこともないんじゃうかな、あの子やったらって思うときに、いやいやいやいや言って、忘れてはっただけやでって言うと、そんなことないわみたいになったりするんですけど、ここにお母さんは思うわってつけるだけで、随分と子どもさんの受け取り方変わるんですね。お母さんは忘れてはっただけちゃうかなって思うわ、お父さんは忘れてはっただけちゃうかなって思うけどなっていう、だからって聞くわけではないんですけれども、ちょっと伝える時の印象が変わります。うん、せやねん、忘れててごめんって言わはってへんけどな、絶対に許してあげへんねんって自分の子供が言ったら、いやちょっと待ちにさって私やったらね、そんなん絶対許せない、謝らはってやろって、素の私やったらすぐそういうふうに言ってしまうんですけれども、ここで、ポイント一つですね。悲しかった、多分この子は怒ってるんだけれども一緒に遊べへんで悲しかったんやって、こう気持ちの汲み取りを一言言えるんですね。悲しかった気持ちはわかるけど、お母さんやったらもう謝らはったら許してあげるかなってボソッと放っておく、じゃないと許してあげるさみたいなことになると、お母さんそんなこと言うけどなみたいな感じでバーってこう揉めたりの、うちの日常の会話なんですけれども、ちょっとこう気をつけるだけでこう変わってしまう部分があるなと思います。じゃあすいません、ちょっとやってみようっていうことなんですけれども、どなたかちょっと私が、この子ども役でメッセージを読み上げるので、アイメッセージで答えるってことやってみていただきたいんですけれども、いいでしょうか。1番ですね。この服せっかく買うてもうたけど似合わへんから着いひんって子どもさんが言われたとき、アイメッセージやったらどういう答え方になるでしょうか。どなたかいいですか。この服着いひんし私って言わはったら、似合わへんもん、どなたかいかがでしょうか。どうですか。
お母さんはよく似合うと思うよ。
ありがとうございます。そうですよね、お母さんは似合うと思うよって言うと、似合わへんって思う気も、ね、本人が思ってる気持ちも否定しひんし、お母さんはいいと思うよって気持ちも伝えられるかなと思います。じゃあ次、遠足とかですよね、なんか友達とどっか行くとかあった時に、いや遠足もし嫌なことあったらかなんし行かへん、そんな知らんとこ行くの嫌やし、嫌なことあったらかなんも行かへんわって言われたらどうでしょうか。すいません、目が合いました。
行く前は心配になるよな、お母さんは行ったら楽しいこともあると思うよ。
ありがとうございます。そうですね、まず心配な気持ちを受け止めてあげながら、お母さんはっていう言葉をつけておくと、行ってね、嫌なことがあったら、お母さん嫌なことがないから行けって言ったのにって、いやお母さんはそう思っただけやんって、お母さんはいいことあるって思っただけやんって言ってね、後からもこう話をできる、ごまかせるポイントにもなってしまうみたいなところがあるんですが、でも子どもさんにはお母さんはいいこともあると思うよっていう気持ちを伝えることができます。じゃあさっきと反対ですけど、絶対に私謝らへんし、僕絶対に謝るの嫌やしって言った時どうでしょうか。すみません、いかがですか、前の方。
お母さんは謝った方がいいと思うよ。
ありがとうございます。そうですね、お母さんは謝った方がうまくいくと思うけどなとなります。じゃあご飯ですね、出した時に、これまずそうやし食べへんって言われた時、いや美味しいのに、あんた好きやのに、でもね、でも見かけでね、絶対好きやと思う、でもまずそうやし食べへんってあんたみたいな時、いかがでしょうか。すみません、皆さん目を避けながら、後ろの方どうですか。 そうですね、見た目じゃないとお母さん思うよって思うわっていうふうに言っていただいたらいいかと思います。じゃあまあね、兄弟がいるときお兄ちゃんかお姉ちゃんか弟か妹か喧嘩したらね、もうお兄ちゃんなんてのはむっちゃ腹立つわ、お兄ちゃんなんかいいこと一個もないわって言って、そんな喧嘩しはることないですか、うん、そんなときはどうでしょうか。兄弟喧嘩したとき、どなたか、すいません、一番前の方いいですか。こんな言われたらどうかし、そうですね、そうです、あんたはそう思うかもしれないけどお母さんはいいとこ知ってんやけどなみたいな、そんな風にしてしてみるって、一回試しにやってみてください。あともう一個のこれすごく便利なんですけど、共感されてるなって相手がとても感じる言葉の返し方の一つで、相手の言葉の一部を引用するっていうのをよく言われます。まあ、先に下の赤いとこから行こうかなと思うんですけど、今日帰りにな、まにまる君に帽子取られたんやって言った時に、あんたもその前に何かしたんちゃう、いやむっちゃ嫌やってんで、もう嫌やってんたらやめてってはっきり言うたらええのにっていう会話と、今日帰りにな、まるまる君に帽子取られた、え、そうなん、帽子取られたん、むっちゃ嫌やった、それは嫌やったよなっていう会話と、その後子どもさんが会話を続けるか続けへんかっていうのは、赤い方か青い方かっていうと、またね、どっちかなって、印象が変わるかなっていうふうに思います。これも一回やってもらおうかなと思ったんですが、まあ一回自分でもやってみてくださいね。で、ついこの間、これもすいませんスライドないんですけれども、ついこの間私自身もびっくりするぐらいこれでうまくいったというかね、ことがあったので一つご紹介させてもらおうかなと思いました。こう私が話してた女の子は結構いろんな問題抱えてらして、人に対して不信感とか不満とか、ちょっとでもねこっちがいやそんなことないんちゃうって言うと、もう先生のことなんか知らんって言ったり、どうせ私が悪いんやろって言ったり、友達ともこうトラブルがいっぱいあったりする女の子と、ちょっとねうち の NPO の方に行くときに車で送って行って迎えに行って喋ってた会話なんですけど、まあ、車乗せてちょっとしばらくしたら、その向こうで出会うはずの女の子ですよね、両方と中学生なんですけれども、その子のことでこんな話をしてきました。Kさ腹立つねん、私の LINE ブロックしはったんやでっていうので、その私やったらまあまあこんな返し方もしひんかったかなと思うんですけれども、やはりその子の気持ちできるだけ汲み取ろうと思って喋ってたので、こういうふうに一つずつ返していきました。LINE ブロックしはったんで、こう赤字ですよね、この赤いところは見ていただいたら分かる通り、彼女の言葉を反復しています。 LINE ブロックしはったんってなら、うん、あの子なインスタにやばいこと書いてたから危ないでって教えてあげたんや。へえ、危ないし教えてあげたんや。うん、そしたらな、言い合いになってな、いきなりブロックされてんって言いました。分かるんです、想像すると2人の性格を考えると、こっちの私が喋ってる子はパンパンパンパンパンってものを言うし、こっちの子はしょうもないことは言うんですけれども、もうわーってなってあかんかったらプチって切ってしまうタイプの子なので、きっと相当ひどいことも言ったやろうし、でプチって切ってえなと思うんですけれども、まあなかなかひどいこと言ったんちゃうん言うたら、もうそこで会話が終わるので、そうかー言って、いきなりはひどいなって言いました。せやろ、せやから腹立ってんやんか。そうか、腹立ってるんやったら今日は顔合わさへんように別の部屋で勉強してもいいよって言いました。そうすると彼女が、これか、ごめんなさい、せやろ、せやから腹立ってるねんか。で、ごめんなさい、重なってますね、一緒に勉強してもいいよって言いました。いやいや、ならこう言ったら、それはいいわ、別に K のこと嫌いなわけじゃないねん。え、嫌いじゃないの？うん、悪いやつじゃないし嫌いじゃないで。へえ、嫌いじゃなかったら一緒の部屋でもいいの？って言うと、うん、一緒でいいよ、友達は友達やもん。そうか、これからも友達でいてあげてなって言ったら、わかったって言って会話が終わったんですね。 うん、私はこう見ていただいて分かる通り何もこう、特別なことは言ってないし、ほとんど別の部屋で勉強してもいいよっていう提案だけはしたんですけど、あとは彼女の言葉を反復しただけやったんです。で、言葉を反復すると、違うことを言ってないのでね、私がこう言ったらこうせえって言うやんとか、なんか指導的なこととかアドバイスとか違うことが入るんじゃなくて、その子の言葉を繰り返しているので、その子にとったら納得なんです。そうそうって話になって、こう、あ、受け止めてもらった、共感してもらった。で、どう言葉返していいか分からへん時にもちょっとこれ利用すると、とっても便利に子どもの言葉をちょっと汲み取ることができます。これは私もこんな風にもう別の部屋でしばらく会わへんやろなと思ってたのに、あ、なんかこう言って納得やったんやと思いました。大抵の場合、特に高学年さんとか、それから中学高校生の方っていうのは、正しい答えをもう知ってはるんですね。そんなん言うててもあかん、自分も悪かったなと思うんだけれども、やっぱりその気持ちの収まらへんところがあるんだけれども、なんとなくその気持ちをこう喋りながら受け止めてもらったら、自分で正しい答えを出していかはる。で、正しい答えを出すと、人から言われたものではないので、納得してはるっていうことが多いなと思います。あと反抗期の子どもさん、よく似た形なんですけれども、私これ館内放送的にってよく言います。とっても役に立つ、子どもにとって大事な言葉なんです。将来これがないと困るのにとか、今こうしとかへんかったら後で大変なことになるのにって、こう大人なのでね、先のことも分かってるし、特に子どものことは心配なので教えたくなるんですけれども、小さい頃はまだしも、こう反抗期に入ってきた3年生4年生ぐらいからの子どもさんに、こうそういう正しい言葉、役に立つ言葉、子どもにとって必要な言葉っていうのが、こう自分にベクトルが向いてくると、もうオートマチックに拒否してしまうっていう時期が長く続いてしまいます、子どもさんの場合。でもそんな時にちょっとね、館内放送的にこうふーって、さっきアナウンスが流れたと思うんですけれども、誰に言われてるってわけでもない、館内放送的に言われたことっていうのは結構聞いてますよね。あ、そう言ったら放送で言うてはったなみたいな感じで、あ、お母さんそう言ったら言うてはったなとか、ふって次の朝思い出したら、お母さんしとけって言うてはったなっていうのはいいんですけど、これしとかなあかんやろって言われると、もううるさいなみたいな感じになります。でもやっぱり親としてどうしても子供から、わかったわかったとか、もうそうするしってこうイエスをこう求めてしまいやすいところなんですけれども、こうイエスを求めずに、どっかこう頭の片隅に残っといたらいいかっていう感じで、ふってする。それからよくこれもおすすめするんですけれども、こう子どもに対して言いたいことをね、その子直接言うといい言葉でも、こうもういいしみたいに言われるんですけど、家でちょっとご主人とかね、奥さんとかに協力してもらって、聞いてるっていう前提でこの子に言いたいことを旦那さんにしゃべるみたいなね、子さ、この辺今困ってるみたいなんやけど大変やと思うねん、でもちょっとこうしといたらよくなると思うんやけどな、まあでも今まだ受け入れられへんかなと思ってるねんみたいなことをこっち向いてしゃべっとくと、ここで聞いてへんはずの子どもさんが聞いたはって、一応頭に残っとくとか、そういうのも一つ使ってみるとよくって、結構直接行くとぶつかることも多かったりはします。すいません、こんなのが私が普段心がけてることなんですけれども、思春期の子どもたち、なんやかんやって言っても、ね、個人差がある3年生4年生ぐらいから、男の子さんだって5、6年生ぐらいから、もういつ終わるともわからない、人によってはもう中学校終わる頃には思春期終わったり、高校をずっと引きずらはったりっていう、そういう思春期って言われる時代ですよね。私の育て方が悪かったんかな、あんな反抗的になってと思ったりすることもあるし、あの時のあの出来事が悪かったんかなってこう思ったりすることもあるんですけれども、大概時期的なものっていうのも大きいです。もうね、思春期の頃って、皆さんも私たちも経験してきたことなんですけれども、もう体と心がぐわーって変化するので、その変化も子どもさんによって違います。急にぶわって起こってくると、何があったんやろうと思うぐらい不安定になったりすることもあります。で、自我同一性っていう、自分って何者やって獲得していくのは本当に難しいことなので、みんなと違っていいやんか、別にあんたはあんたでって言っても、とってもみんなと一緒ってことにこだわったりとか、自分自身っていうのを見つけていくために葛藤してはります。 また親から自立していくっていう、親もね子供のこと大事やって思って愛してるんですけれども、私子供さんと喋ってて、子供さんがねお父さんお母さん思う思いっていうのはもしかしたらもっと強いんじゃないかなと思うぐらい思うことがあります。そんな大好きなお母さんお父さんから自分ら離れていかなあかん、これ無意識にやってくるんですよね。その時期が来た時にそういうものがこうやってきた時に好きなんやけど離れなあかんっていうこの葛藤って、皆さんすごく今思春期の子って苦しんでいます。で誰にもやってくるし、とっても大切な時期なんだけれども、そういう時っていうのはなんか親も一緒になって、もうそこでもう知らんって言うんではなくって、手と口は出せないんだけれども、まあ一緒になってその嵐の中をぐーって過ぎ去るように乗り切ってあげないといけない時期もあるなっていうふうに思っています。まあコミュニケーションの中でね、こう喋りたい、こうコミュニケーション上手に取るってことでは、じゃ黙ってじっとしてましょうみたいな話にはなってしまうんですけれども、そんな時期もあるかなと思います。ここはちょっと図があるんですけど、これアメリカの方で書かれていた、言われていたもの、私すごく参考になったんですけど、生まれた時子どもさん 100% コントロールの下にありますよね。生まれた赤ちゃんに今日はミルクがいい、オレンジジュースがいい、リンゴジュースがいいって聞くお母さんいませんよね。あなたはミルクを飲まなければ体を壊してしまうのでミルクですみたいな感じですし、今日は白い服着たいかな、ピンクの服着たいかな、青がいいかなって赤ちゃんは分からないので、お母さんの気分で今日は青い服にしようとかって言って着せてあげて、 100% コントロールの下にあるんですけれども、もう年々そのコントロールの部分を減らして子どもさんの自主性っていうのを育てていかないといけないんですが、だいたい13歳前後って言われます。これも個人差があるので、ある子どもさんは9歳10歳かもしれないし、ある子どもさんはもうちょっと15歳ぐらいまでもうちょっときちっとコントロールしてあげないといけないかもしれないんですけど、まあ13歳前後で本来そこが入れ替わってコントロール続けていくと、子どもさんがずっとコントロールの下にないと、お母さんお父さんにしてもらえないと自立できない、20歳の時にまだ親のコントロール下にある、自立できないっていうのはやっぱりね、ちょっと後々支障もあったりするので、20歳までにここを完全に入れ替えていくっていうこと、すごく大切だと言われています。こんなふうにこうコミュニケーションを取っていくっていう中でも、時期時期によって指導して導いてあげるコミュニケーションがいいのか、または子どもを尊重していくのがいいのかっていうのも変わってくるなと思います。まあ、そんな大変な状況の時に第三の居場所って大切だって最近盛んに言われています。第一の、居場所は家庭です。一番大切な家庭です。で第二の居場所は子どもさんにとっては学校です。やはり大切な場所です。でもそれプラス第三の居場所っていうのが最近の子どもさんにはなくなってきてるっていうふうに言われています。でもこう、親子でコミュニケーションを取ったり、また学校の中で子どもたちが同世代の子たちとコミュニケーションを取ったりしていくのの補完的な形で第三の場所があるっていうのはすごくそれを助けてくれます。さまざまな世代やタイプの人たちと出会うことができるような、まあ、地域であったりね、町内の活動であったりとか、またいろんな団体がされている活動なんかもそうなんですけど、いろんな考え方があるんやなっていうふうに見ることができます。で斜めの関係ってとっても大事で、親であったり先生はやっぱり正しいことを教えていかないといけないので 100% 子どもさん授与するってことはできないんですけれども、 100% 授与してくれる適当なおばちゃんとかおっちゃんですよね、近所のおばちゃんやったり、あそうかあんたそら嫌やったやろってもうあんたかわいそうにって無条件に言ってくれる人そういうの子どもすごく助けてくれるので、どっかにそういう人作っとく、友達のお母さんとかでもいいんです。もう役割決めて私はもう 100% 授与してあげるわみたいな形であったりとか、言ってくれる人に助けられて、いやいやいやおばちゃんそこまでひどないね、僕も頑張るわっていうようなね感じですよね。で物理的にスマホやゲームから離れる機会にもなりますし、また会話が育つ場所、さっきも言いました会話って練習なので、会話を育てていくっていうことが必要です。うち NPO の方で引きこもりとかの若者も来られるんですけど、ずっと部屋の中で喋らなかった、会話がすごく少なかった方っていうのは思考っていうのがね、やっぱ考えるっていうのは喋るから考えてるんやなと思うことがあります。思考止まってはってんやなと思うことがありますし、感情もねほとんど現れてこないことが多いです。今笑わはったかなとか、これは嫌みたいやなとか、こっちが察するようなね、ちょっとした顔の動きしか表情が出なかったり、また行動にも出てきて落ちたものもなかなか拾えなかったり、スリッパ1個履くのに四苦八苦してはったりってことがあるんですけど、こううちの居場所に来てどんどん喋り出さはると、 あ、なんかさっきもの考えてはるなとか、笑顔が増えたなとか、あ、お茶入れましょうかって言われたりとか、みたいな感じになったりとか、やっぱり会話が大事やなっていうことは、すごく言っていることです。まあ、そんな中で、子どもを守るものっていうのが培われていきます。コミュニケーションの力であったり、自己肯定感であったりとか、こう援助聞き能力って難しい言葉なんですけど、助けてって言える力、これ子どもさんを守るにとっても大事です。困ったら助けてって言える、これも言える力であったり、言える場所、環境っていうのを練習しとかないと難しいですし、こう倒れそうになっても起き上がるレジリエンスであったり、人と気持ちを分かち合える共感性であったり、これ親子のこうコミュニケーションを中心として、それだけではない地域とか学校とか社会の中の経験から、助けてって言えたり、ああお父さんお母さんだけじゃなくて、世の中にも自分を気にかけてくれる人や分かってくれる人がいるんやな、あ自分も役に立てるんやな、あ生まれてきてよかったんやって言えるもの、これを培っていくものかなと思います。すいません、いろいろ話がバラバラ飛んでるんですけど、親子のコミュニケーションって難しいなってほとんど の家庭で思われてるかなと思うんですけど、なかなか大切なものなのでね、難しいから無理やなって諦めてしきれないわけにはいかないところがあるので、なんとか親と子の中だけではなくって、いろんな形で協力して、今日もね3世代交流っていう形で参加持たれてるってお伺いしたんですけれども、子どもさん守って育てていけたらいいかなというふうに思っています。すいません、ちょっと伸びたんですけれども、以上で終わらせていただきます。
ただいまお聞きいただいたのは、令和元年11月15日金曜日、及上西小学校で開催されました家庭教育サポート授業の収録音源です。今回の講師は常松睦美さん。テーマは親子のコミュニケーションです。なお、この放送は草津市教育委員会及び講師の承諾を得て FM 草津が作成配信しています。